国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。沖国大ラジオ講座、さあ今週から2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の斉藤聖光先生をお迎えしてお送りしていきたいと思います。斉藤先生、今週からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、内容に入っていく前にまずは先生の自己紹介をお願いします。
はい、私斉藤聖光と申しまして、1981年生まれで、岐阜という本土の方で、生まれました。でその後、京都で、11年ぐらい、大学におりまして、その後2010年からですね、琉球大学の方に、来させていただいて、かれこれ8年ばかり、この島に住まわせてもらっておりますけれども、2017年から、沖国大で、教えております。
沖国大ではもう1年半ほど教職といいますかね、はい、生徒たちの学生たちの指導に当たってらっしゃるということなんですが、はい、先生の専門や学生たちにはどういった講義をしているんでしょうか。
僕自身は生物学者でありまして、で特にですね、土の中にいる小さな虫たちの、群衆生態学、群衆といいますのはいろんな生き物の集まりという意味ですけれども、どんな生き物がどういう集まりで暮らしているのかというのを、研究をしております。それで大学で担当している講義としましては、どちらかというとですね、自然の世界のことについて、担当させていただいております。
なるほど。早速2週にわたって斉藤先生にお話を聞いていくんですが、まず第1週の講義タイトルが土壌動物の話ということなんですけれども、はい、土壌動物ってそもそも何なんでしょうか。
定義的に言えば生活史の、その生き物のですね、一生の間のどこかで土の中にいれば土壌動物というふうに呼んでおります。分かりやすいのは、ミミズとかですね、
はいはい、
あるいはモグラとか、そういうのが分かりやすいですし、アリとか、あるいはですね、スズメバチの一種などは、土の中に巣を作るので、その意味においては土壌動物と言えるかもしれません。
そういう土壌動物の中でも先生の専門はもっともっと小さな生き物ということなんですよね。
はい、
どういった生き物なんでしょうか。
私が研究しておりましたトビムシ類というものでして、で、原始的な昆虫というふうに言われるんですけれども、
はい、
体の大きさが、大きくて 2,3 ミリで、ほとんどのものは1ミリないような生き物なんですけれども、特に森林の腐葉土の中などにものすごくたくさんいるというような生き物です。
こういった生き物って普段はどういうふうにこう生活をしているっていうんですかね、はい、生きているんでしょうか。
そうですね、まず何を食べているかということで言えば、落ち葉とかですね、そこに生えているカビとかを、はい、むしゃむしゃと食べて、そしてそのうんちをしているということです。
そういう活動というのがいわゆる森の中のこうサイクルというんですか、ね、はい、生物のサイクルの中に一役買っているということなんですが、はい、彼ら土壌動物というのは生態系においてはなんかどういう役割なのかというのを改めて聞いてもいいですか。
はい、高校とか、どうですかね、小学校中学校でも習うかもしれないんですけれども、まずちょっと生態系ということを全体として見ますと、
はい、
植物がですね、太陽のエネルギーを光合成という作用によって、植物としては自分の体を作るということで、生態系に取り込んでいます。でよくよく教科書等で書いてあるのは、その植物を虫が食べ、その虫を小鳥が食べて、さらに鷹が食べるというように、 まあ、生態系というふうに、まあ、食物連鎖という関係の中で生態系が成り立っているというふうに大体語られているわけですよね。
はい、あの食物連鎖というのは、あの、はい、ね、学校の授業で習うと思うんですけども、はい、植物から始まり、うん、それをこう捕食するものがだんだん上位に行って、あのピラミッドの形でよく例えられますよね。そうですね、
よく書かれていますね、
うんうん、
なんですけども、まあ、そういうふうに書かれますと、あ、植物はまあ全部食べられて、草食動物となって、草食動物は肉食動物で全部食べられてというふうになっているようなイメージがあるんですけども、
うん、
まあ、ご想像いただけると分かるようにですね、例えば森とかですね、そういうものを、まあ、片っ端からバリバリと食べているというのは虫は動物はいないわけ
ですね。なかなかそこまでダイナミックな生き物はいないですよね、はい、
そうですよね。だから、まあ、実際にはですね、ほとんど食べられてないということなんですけども、
うん、
あの、まあ、森の木というのは、まあ、大きくなってむしゃむしゃと食べられてしまうんじゃなくて、そのうち枯れて死んでですね、
うん、
まあ、大地へ、まあ、ドドーと倒れるというような、
はい、
まあ、細胞を迎えます。で、まあ、その他にも、まあ、毎年落ち葉とか、まあ、枯れた枝とかがですね、はい、降り積もって、まあ、それらは全て、まあ、大地へ供給されています。で、まあ、そのエネルギーの量として考えるとですね、
はい、
まあ、これはあの、まあ、森が深いような場所の数字ですけれども、だいたい 97% ぐらいの、
うん、
まあ、植物の体、光合成によって作られた植物の体は、まあ、生きているうちに食べられてしまうのではなくて、そのまま死んで、まあ、大地に、供給されているというようなことが、まあ、推計されております。
へえ、つまりこう生きているうちに食べられる植物の分よりも、こう植物が死んでしまってから、
はい、
こう何ていうんですかね、利用される分が大きいということなんですか。
はい、おっしゃる通りです、
うんうんうん、
で、まあ、それでその、まあ、死んだ、まあ、植物の体ですね、
はい、
まあ、とても膨大な量になるわけですけれども、うん、まあ、それを、まあ、食べ物として食べている生き物たちがいて、
はい、
まあ、そうした生き物の、まあ、総体として、分解者というふうに呼んでおります。
はい、これも学校の生物の授業で習った記憶がありますね、はい、植物を分解する者たち、
はい、はい、そうですね。一応、まあ、動物の死体とか、その動物の排泄物とかも、まあ、そう分解されるものとして書かれてますけれども、
はい、
まあ、そうなんですけども、割合としてはあの植物の方がずっと大きいということですね。
うん、これはどういった、まあ、分解者にはどういったものがいるんでしょうか。
はい、まあ、まずですね、基本的にやっぱカビとか、まあ、バクテリアなどの、まあ、微生物が中心です。まあ、
うん、
まあ、僕たちの生活の中で見てもですね、まあ、冷蔵庫に置いておいたものが腐っているとか、
うん、
あるいはパンにカビが生えているとか、まあ、そういうことがあるかと思うんですけれども、まあ、そうした形でですね、微生物が、死んだものをですね、自分たちの栄養として、まあ、使っていくというような、
うん、
これがまあ腐るということです、
うん、
で、まあ、その次にですね、その腐るということによって、まあ、そのカビやバクテリアが自分の体を作っていくということですけども、腐っていった先に、その微生物を動物が食べると、うん、まあ、これも、まあ、僕がやっているような飛び虫とかですね、
はい、
あるいはそのたくさんいる、ダニの中、まあ、小さなダニで、まあ、無害な、うん、なんていうか人を刺したりとかね、まあ、そういうことはしないんですけども、
うん、
まあ、落ち葉やカビを食べているような、まあ、平和なダニたちがいまして、
はい、
このダニや飛び虫などの小さな虫たちが、このカビとかバクテリアを食べたりしています。
うん、先生の研究テーマはその土壌動物、まあ、飛び虫類の生物多様性ということなんですけれども、はいはい、これではあの、じゃあまだまだ分からないことも非常にたくさんあるということなんですか。
そうですね、まあ、ちょっと専門的な話になるんですけども、まあ、生き物というのはあの、まあ、互いにまあ競争をしていて、まあ、実際社会でもそうかと思うんですけれども、全く同じような、商売のスタイルをしている会社同士というのは、競争関係にあって、で結果的にどっちか倒産してしまうということがあるかと思うんですけれども、
はい、
で飛び虫も、落ち葉を食べる、カビを食べるという点では、飛び虫同士はですね、同じような生き方をしていると。でそうなりますと、その競争の理屈から言えば、その一種あるいはわずか数種の飛び虫だけでもこの生態系で成り立つはずです。結果的に競争に勝ったものだけは残っているはずです、
うん、
まあ、しかしですね、実際に飛び虫を調べてみますと、同じ場所から、まあ何十種も出てくると、で生活の仕方の違いもまあそんなに違わないように見えると、一体どうしてこの 土の中にですね、飛び虫がたくさんいろんな種類が共存することができるのか、まあ、という謎をですね解きたいなと思っておるんですけれども、うん、今のところですね、まあ、その、まあ、わずかなそのヒントは得られていますけれども、まあ、僕だけでなくていろんな人がこの同じ疑問を持ってるんですけれども、まだまだわからないことが多いなというのが実感です。まあ、議論が繰り返されていて、まあ、なかなかその、進んでない部分もあるんですけども、一つにはこういう小さな虫たちにとって、まあ、この世界がですね、まあ、かなりやっぱ広い、あるいは広すぎるというかですね、例えばその山の向こうであったり、あるいは隣の島であったり、そういうところに住んでいる虫たちはですね、一見同じ種に見えても、まあ、結婚するということがまあ起きにくいと、実際自分でそこまで行ってということはできないものですから、
うん、
でまあ、そのような関係が長く続くと、まあ、次第にですね、違う生物の種となって分かれていくということが言われていて、まあ、一つね、こういう1ミリに満たない生き物たちにとって、まあ、この世界がとても広くて、いろんな種に分かれていってるという、まあ、そういう考えがあります。
はあ、なるほど。あまりにも世界が広すぎて出会えないから別々になっていっちゃったんだと、はい、いうことが今言われているということなんですけれども、はい、このあたりは先生の専門ということで、また来週もいろんなお話を聞いていきたいと思います。
はい、
今日は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の斉藤聖光先生にお話を伺いました。斉藤先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて斉藤先生、来週なんですけれども、どういった話を聞かせていただけるんでしょうか。
まあ、僕がこの何年か関わっている仕事に関わることなんですけれども、
はい、
遺伝子配列を使って、この世界のですね、どれだけいるかもわからないこの生物の多様性というものを、調べようという、まあ、そういう技術についてお話をしたいと思っております。
遺伝子配列、さらになんかこう専門的な話になってきそうですけれども、はい、ぜひぜひラジオを聞きの皆さん、来週も楽しみにしていてください。今週は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科斉藤聖光先生にお話を伺いました。斉藤先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またこの番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄のホームページのリンクからご確認ください。配信はこの後7時頃になります。